どうぞマタイの福音書の1章、新約聖書の一番最初の本です。お開きいただきたいと思います。今街に出かけてみると、私クリスチャンは街の中でいろんな賛美歌が聞こえたりするんで、非常にこう嬉しい思いを抱くわけですが、同時に非常に悲しく残念に思える、そんな季節でもあるなと私は思います。というのは、あんまりも多くの皆さんがなぜこのクリスマスは素晴らしいのか、そのことを知らずにクリスマスを過ごしていらっしゃる。そのことを考えると本当に悲しく残念に思えるわけです。クリスマスというのは素晴らしい日です。私たちが大いに神様に感謝を捧げる日です。そして我々一人一人、日本人であっても、このクリスマスというのは私たちにとって非常に大切な日であります。なぜそうなのか、この神様の言葉は私たちにそのことを教えてくれるわけです。今日も皆さんと一緒に、このイエスって一体誰なのか、この方は一体どういうお方であったのか、そのことを私たちはこのクリスマスの出来事を通してご一緒に学んでいきたいと思うわけです。マタイの福音書の1章18節のところから御言葉をお読みしますので、どうぞご覧いただきたいと思います。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。今日私たちは、天使の証言とマタイの証言、この二人の証言を見ます。というのは、二人は私たちにイエスが一体誰であるかということを教えてくれるからです。まず、天使の証言。天使がヨセフに夢の中で現れて、こんなことを言ったということが20節のところから記されていたわけです。そのことを学んでいく前に、少し私たちはこのユダヤ人の結婚というものを知っておくことが必要です。というのは、今私たち御言葉を読んできたわけですが、誤解を招きかねないところがここには存在しています。そのためにちょっと御言葉を一緒に見ていきたいと思います。イエスの誕生というのはこういうものであった。この世にイエス様はお生まれになったんだということが記されているわけですが、その母マリアはイエスのヨセフの妻と決まっていたが、まだ二人が一緒にならないうちにと、こんなふうに記されているわけです。ユダヤ人の結婚というのはこういうことでした。ほとんどの場合が見合い結婚です。親が結婚相手を決めます。おそらくこの二人も非常に若かったと思います。ある説によるならば、マリアは高校生ぐらいじゃないかと。どんなに彼女が年いってたとしても18歳までであったろうと。ヨセフもおそらく二十歳までの青年であったろうというふうに言われています。これは非常にその当時、そのような年齢で人々は結婚したわけです。彼らは、まず婚約をするわけです。で、婚約をすると、結婚したとみなされているんです。ですから、この聖書の箇所は、まだ一緒にならないうちに、まだ二人が生活を始めていない、始める前の段階の話です。その時でももうすでに、マリアはヨセフの妻なんです。ヨセフはマリアの夫なんです。ですから、婚約をした瞬間に彼らは夫婦というふうに認められたんです。ところが、夫婦と認められても彼らは1年間、今お話したように 一緒に生活をすることはしません。なぜかっていうと、その1年間は女性にとって試みの期間でもあるんです。本当に清い状態で結婚したっていうことを証明するために1年間置いたんです。その間に子供が生まれたら彼女は言ってたことが嘘だったっていうんです。その間に子供が生まれなければ彼女は清い状態で結婚したんだっていうことが証明できたということで、1年間結婚しない状態を保ち、つまり一緒に住まない状態を保って、1年間が終われば今度夫が妻を迎えに来て一緒に生活が始まるんです。ですからこの18節の御言葉で、妻と決まってた婚約をして夫婦だったんです。でも2人がまだ一緒にならないうちに、まだ肉体的な関係を持たないうちに、一緒に生活をしないうちにという話をしているんです。こういう社会での話だったんです。さて18節を見てみますと、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったこと、妊娠したことが分かったんです。マリアがそのことに気づいたんです。女性だからそのことが分かりました。もちろんマリアには天使がすでに現れて、あなた男の子を産むんだということが言われています。そのことが実際に起こったわけです。マリアはどうしたかというと、その夫であるヨセフにそのことを話すわけです。そうすると、その当時、さっきもお話したように1年間一緒に生活をする期間に、女性がその妻が子供を産むようなことになってしまったら不貞を働いたということで、彼らは離縁をしたんです。方法は2つありました。1つは公に裁判に訴えて彼女を晒し者にすることでした。だってそうすればみんなそのことを知るからです。そういう方法で離婚することもできたし、もう1つの方法は内密に離縁状を渡して、それで離婚することができたんです。この当時は2人の証人がいれば、その離縁状を持って離婚を成立させることができたんです。ヨセフが選択したのは後者の方でした。離縁状を渡すことによって離婚しようとしたわけです。なぜそうしたのか。この19節の御言葉を見たときに、夫のヨセフは正しい人であったというんです。つまりヨセフという人は、神様の前に正しいことをしようとしてた人物だったんです。だから、このような悲しい結果になったと。自分の妻がこのような不貞を働いてからそう思ってたわけです。そして妊娠してしまったと。これは神の御心に反することだから。だから私は彼女を晒せよ、彼女と離縁しなきゃいけない。同時に彼は彼女のことを非常に愛していたようです。それがさっきもお話したように、彼女を晒し者にはしたくなかった。人々の前で彼女の罪を公にして恥をかかせるということだけはしたくなかった。だから彼は内密のうちに彼女を晒せようと、そのようなことを決心したわけでした。さて、今こういったことが起こったってこの聖書は私たちに教えてくれてるんですけども、この出来事っていうのはね、私たちにあることを明らかにしてくれます。それはマリアが身ごもったという事実です。マリアは身ごもったんです。だからヨセフは離婚しようとしたんです。御言葉に反してるから。だからこのヨセフのこの行動を見たときに、この二人の間にこういった出来事が起こった。このマリアは子供を宿してる。そしてヨセフ自身は自分はその父親でない。彼女が不貞を働いたんだと。そう彼が思うわけですね。ですから私たちはこの出来事を見たときに、マリアの妊娠が事実であったことをここで知ることができるんです。で、彼はそのことを思い巡らしてました。どんなふうにしようかと、どんなふうに離婚したらいいのか、どんなふうにこれを処理したらいいのかって考えているときに、死の使い天使が夢に現れて彼にこんなことを告げるわけです。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。天使が彼に教えたことっていうのは、確かに彼女が妊娠してるって。でもそれは彼女が不貞を働いたからではない。姦淫を犯したからじゃないって。実は聖霊によって彼女は身ごもったんだ。つまりこの誕生、 この受胎っていうのは神の御業であって奇跡であるということをこのヨセフに天使は告げたわけです。神様の御業であるということを教えたわけです。そして面白いのはこの21節にもあるように男の子を産む、エコーなんかがまだできてない、そんな時代にもうちゃんと天使は言うわけです。これから生まれてくる子は男の子だって。確かに私たちはこの後見ていくと男の子が生まれたことを知っているわけです。天使がそんなことをヨセフに告げたわけです。これは神の御業なんだって、神様がこのようなことを成してるんだということをヨセフに告げるんです。だからヨセフ心配しなくていいって、彼女があなたを裏切ったんじゃないし、彼女が罪を犯したんじゃないって、神様の業であると。でしかも21節のところにこの天使はなぜこのようなことが起こったのか、その説明を加えていきます。ご覧くださいますよ。この後その名をイエスとつけなさい。その後です。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですって、こんなふうに書いています。これがイエス・キリストのお生まれになった目的なんです。イエス・キリストがこの世に来られたその目的がここに記されているんです。そしてこの言葉の並び方っていうのを見たときに、この今お読みしたところで強調されているところっていうのは、最初に出てきているこの方、こそなんです。これが強調されてるんです。これが大切なんです。この方は何をしてくれるのか。罪から救ってくれるって言うんです。そのためにこの方はお生まれになったんだって言うんです。聖書を読みになっておられる方は、イエス様が繰り返し、私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たのだということをお話になったんだ。そういったことをご存知だと思います。イエス様はそのことを人々にお話になった。ね、世を裁くために私来たんじゃなくて、世を救うために来たんだって。覚えてらっしゃいます？イエス様何度も何度も、例えば病人を癒したときに、あなたの罪は許されたと、そんなふうに宣言された。そうすると、立法学者や祭司長たちはもう怒りに狂ったわけです。罪を許す、それができるのは神だけだと言って、彼らはイエスに対して怒りを持ったわけですね。しかしイエス・キリストはそれでも人々に対して、あなたの罪は許された、罪は許された、許されたと繰り返すわけです。だってそれが目的でイエス様がこの世に来られたからです。人の罪を許すために来られた。いろんな機会にこうお話ししているときに、私たち日本人ってこの罪っていうのが非常に理解しがたいですよね。罪って言葉聞くと、もうなんとなく自分とは全然違う話、別世界の話をされているように思ってしまう。罪って言われたら何かもう刑務所にいる人々であるとか、裁判を受けている人々であるとか、そういうふうに法を犯した人々のことっていうふうに思ってしまう。また多くの人々は、あなたは罪人ですよなんて聖書で、語っているということを伝えるものならば、多くの皆さんは、ね、私もそうでしたけども、それを聞いたときにカチンとくるわけです。どうしてそんなふうに言われなきゃいけないんだと。自分はそんな悪いことしてるはずはないし、してこなかったなんて。そうおっしゃっているのは神様なんです。神様がそんなふうに私たち、あなたは私のことを言われるんです。なぜかっていうと、この社会が我々を罪人呼ばわりするのは、我々がこの社会の法律を破ったときです。神様が私たちや皆さんや私のことを罪人と呼んでいるのは、私たちが神の法律を犯しているからです。だから罪人と呼んでいるんです。神様が私たちに命じたことっていうのは、すべての点で正しく清くあれって言うんです。パリサイ人や立法学者たちは、私たちは清いって思いました。なぜそう言ったかっていうと、自分たちの行いが正しいと思ってた。イエス様がおっしゃったのは、問題は心だよとおっしゃった。心はどうって言われた。 確かにそういう行為は行ってないかもしれないけど、そういう行為を行いたいという思いを持ったことがないかって言われたときに、彼は返答のしようがなかったんです。行為だけだったらまだしも、心まで言われたら、私たちに反論のしようがありません。心の中でも神様のその命じているその命令に逆らったことがないか、それを犯したことがないかって言われたら、我々例外なくみんな、そんなこと守れっこない。そんなふうに答えるはずです。だから神様はおっしゃったんです。あなたは私の命じていること。それをことごとく犯してるって。だから神様が我々人間に対してあなたは罪人だと宣言なさった。神の掟を破ってるからです。だからイエス様がおっしゃったんです。私は世を裁くために来たんじゃなくて世を救うために来た。私たちの罪を許すために、それがこのマタイの福音書の一章に記されていたことでした。この方こそ、つまりこの生まれてくるこの男の子、イエスという名前のこの人物こそ、ご自分の民をその罪から救ってくれる。我々人間をその罪から、私たちが犯してきた、我々が犯している、これから犯すであろうすべての罪から救ってくださる、そのお方だと天使は告げたんです。それが彼のメッセージでした。天使は男の子が生まれると言っただけじゃなかった。この人の名前までも命令するわけです。この名前にしなきゃいけないって。その名前はイエスでした。イエス。旧約聖書ではヨシュアという名前が出てきます。同じ意味です。主は救い、神は救いって意味です。そういう名前を持った人はたくさんいました。というのは親はそのことを期待してたわけです。救い主が来てくださって、我々人間の罪を許してくださる、そういう時が早く訪れるようにって。それを期待して、ヨシア、イエスス、そういう名前を子供につけたわけです。彼が違ったところは、天使がこの子はこの名前にしなきゃいけないと告げたんです。この生まれてくる子は、主は救いである。神は救いである。その名前にしなきゃいけないというんです。なぜか、このイエス・キリストこそが、私たちの罪から救い出してくださる、救世主だからです。主は救いであるって、その救いが来たんです。救い主が来てくださったんです。それが、この、御使いが、天使がヨセフに教えたことでした。生まれてくる子は、あなたやすべての人間の罪を許すために送られた救い主であるって。ですから私たちイエス様は一体誰なのかって、この天使の話を聞くときに、天使の説明は明確にこの方は救世主であると。そのように私たちは、この天使の話からイエスの正体というのを知ることができるわけです。で、二つ目に、22節と23節でご覧いただきますと、イエスは一体誰なのかって、マタイがそのことについて説明をします。というのは、皆さんこれ見てお分かりになるように、天使のこういう説明があって、そしてその後何が起こったか24節につながるわけです。ヨセフは眠りから覚めて、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れたって。じゃあこの22と23は何か、マタイが加えてるんです。ここに説明を、つまりマタイはこの出来事に対して、実はこの出来事っていうのは旧約聖書で予言されていたことがその通りに実現したんだ、予言の成就なんだっていうことをここで説明してるわけです。ですからマタイの説明、それを見るときにマタイが私たちに、このイエスは一体誰なのかを教えてくれるんです。ご一緒に見てくださいます、22と23。主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。その預言者は誰なんでしょう。イザヤです。旧約聖書のイザヤ書の 7章のところをお開きいただきたいと思います。イザヤ書の7章です。1042ページのところ、聖書の大体真ん中ぐらいのところです。イザヤ書の7章をご覧いただきますと、そこにこのマタイが引用した予言が出てきます。14節のところに出てくるわけですが、その14節の御言葉を見る前に、ちょっとこのイザヤ書の7章のところのその背景というものを簡単に見ておきましょう。イスラエルという国は北王国と南王国に分かれていました。南王国のユダのところに、この一節のところに出てきますけれども、アラムの王様レチンと北王国の王様ペカがやってくるんです。同盟を結んでアッシリアと戦おうっていうんです。でその時に、このユダの王であったアハズはそれはできないとその要請を断るわけです。そこで今度はこの北イスラエル、そしてこのアラムが南王国ユダを圧迫し始めるんです。そうするとアハズはこれは大変なことになったと言って、どうしたかというと、神様に助けを求めればよかったのに、神のところに行かずに、今度はそのアッシリアに助けを求めたんです。そういったことがあったんです。でそれは、列王記第2の16章のところに出てきます。旧約聖書の列王記第2のところに、第2の16章のところに出てくるわけですが、まあ、そういったことを少し頭に入れながら、この御言葉を見ていきましょう。特に7章の10節のところ、イザヤ書の7章の10節のところを見ていただきますと、主は再びアハズに告げてこうおせられた。あなたの神主から印を求めよ。黄泉の深み、あるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません、主を試みません。イザヤに対して神様がアハズのところに行ってこんなことを言いなさいって、神様がちゃんとイスラエルのために守ってくれるって、あなたたちを守るんだ、ね、だから人に頼るんじゃなくて神様をしっかり信頼して神に頼っていきなさい。そのメッセージをイザヤに伝えるように言いました。そして神様が本当にそれをしてくれるっていう約束のために印を求めなさいって、これがイザヤが神様から教えられて語ったメッセージでした。ところがアハズは求めません、主を試みませんなんて、これだけ読むとなんか聞こえのいいこと言うんですけども、実は神様に頼らないって言ってるんです。神よりもアッシリアに頼る、人間に頼るというのが彼の答えでした。そこでイザヤが13節、さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さいこととし、神、私の神までも煩わすのか。彼らは神様に対してなかなか心を開こうとしない。だから神様は一つの印をあなたは求めなかったけども与えようって言ったんです。そして神様が守ると言ったら守るんだ、そのことを明らかにしようとされたわけです。14節、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を見、その名をインマヌエルと名付ける。こんな約束を与えたんです。これが一つの印だ。一人の男の子が生まれてくるって。それが神様があなたたちを守るという約束なんだ。その印なんだ。これがここで語られたことです。確かにこの後イザヤは子供を産みます。そしてこのイスラエルと、そしてアラムの王は両方とも死に絶えてしまいます。ちゃんと神様が守ってくださるんだということを証明なさった。でもこの予言はそのイザヤの子供だけの予言だったのか、また子供のことを予言してたのか、それだけなのかっていうと、マタイがそうではないっていうことを教えてくれるんです。実は神の民は守られてる。神様がしっかり守ってくださるんだということを神が証明するために、 一人の男の子が与えられたんです。もう一度マタイの福音書の一章に戻ってみてください。23節のところに今私たちが見たイザヤ書の7章の14節の御言葉が引用されています。引用、主が身ごもっている。そして男の子を見つ、その名はインマヌエルと呼ばれるって。神様は約束されたことを必ずお守りになる方です。神様がおっしゃったら必ずそうなります。救うといえば救うし、裁くといえば裁くし。ですから聖書で教える神様のお言葉、神様のメッセージ、これはこの通りになってきます。神様は嘘を言うことができないからです。その神様がおっしゃったことは、必ず印が与えられるって。どんな印か、一人の男の子が処女から生まれてくるんだって。そしてその名はインマヌエルというふうに呼ばれるんだ、こう言ったんです。インマヌエル。イムっていう言葉と、ヌっていう言葉と、エルというのが合成してできた言葉です。神は私たちと共にいる。ですからここにそういうふうに訳されているわけです。神は私たちと共にいてくださるんだって。確かに皆さん、旧約聖書の時代とかを見たときに、我々がいつも教えられてきたっていうのは、イスラエルの民と神は常に共にいらっしゃった。でしょ？アラノをさまよっている時も、どんな時も神は彼らと一緒にいてくださった。神は私たちと共にいる。しかしここで、このマタイが証言したことは、確かに神様っていうのはどこに行ってもいらっしゃる。神の臨在を離れてどこにも逃れることはできない。地の果てに行ったって、天の果てに行ったって、私たちはそこで、神様の臨在から逃れることはできたのか、できてないわけです。どこにでも神様いらっしゃる。その神様は全てのことをご覧になっていらっしゃる。私たちの心の中までも。ここでマタイが言うことっていうのはね、そのような神様が私たちといつも行動を共にしてくださっているということではなくて、ここで言ってることっていうのは、神様が我々人間の間に、人となって来てくださって我々の間に住んでくださったということを言っているんです。つまり霊であるゆえに、人が見ることのできないその全能の全知の神様が、誠の神様が人となって私たちの間に、我々の社会に、我々の時代に住んでくださったという、そのことを言っているんです。神様が私たちのところに来てくださったんです。人としてこの世に生まれてくださったんです。それは何を私たちに教えているのか。神様は我々と共にいてくださるし、我々を守ってくださるし、そのような約束を私たちはしっかりと覚えることができるわけですけれども、ここでマタイがこの説明を加えることによって伝えたかったことっていうのは、この生まれた緑を、このイエスという人物は、神が人となってこの世に来てくださったその方であるって。人となられた神なんだっていうことを、マタイがここで証言しているんです。それが彼の伝えたかったことだったんです。ですからさっきは天使が言いました。このイエスは、我々の罪を許すために、救うために来てくださった救世主なんだって。そしてマタイがここで言うことは、このイエスは一体誰かって。このイエスは、人となられた神なんだ。そのことを、伝えたわけです。じゃあなぜ神様が人となってこの世に来ることが必要だったのか、それと救い主というのはどう関係しているのか、そのことを私たちは新約聖書のヘブル人の手紙の2章でその答えを見ることができます。新約聖書の391ページのところをお開きください。ヘブル人の手紙の2章、 2章の14節のところで、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。そんなふうに書いてます。子たちは皆、この子たちっていうのは我々人間です。みんな例外なく血と肉とを持っているって。人間ってみんな同じです。その次、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたって。血と肉の話です。で、このお持ちになりましたというところ、ここが非常に大切なところです。お持ちになりましたっていうのは、本来自分自身のものでないものを持つことです。本来自分自身のないものでないものを持つこと。ある目的のためにそれを持つんです。つまり神様っていうのは、私たちと、私たちが持っているのは肉体を持っておられるわけじゃありません。さっきからお話しているように、霊だって、体を持ってない。だからその方が本来自分のものでない、この人間の体というものを持って、この世に来られた。ある目的が。しかもこのお持ちになってという言葉は、制限の意味を含んでいる。確かに血と肉を持たれたんです。我々と同じようになられたんです。しかし、一つだけ私たちと違うところがあった。それは、もう一ページ、このヘブルトの手紙をめくっていただくと、4章のところにこんなふうに書いてます。4章の15節のところに、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。次ご覧ください。罪は犯されませんでしたがと書いてある。この方は私たちと同じだって。ただ一つだけ違う。それは罪を犯されなかったって言うんです。すべての点で私たちと同じように試みに遭われたって。我々が経験するさまざまなその苦しみや、その悲しみや、空腹であったり、渇きであったり、そういったすべてのことを経験なさって。ただ一つだけこの方と私たちが違うところは罪がなかった。とヘブル書の著者が我々に言うわけです。ですからもう一度ヘブル書の2章の14節に戻っていただくと、人間が血と肉を持っている、例外なくみんな持っているから、主も、つまり神様もまた同じように、本来自分自身のものでないものを、つまり体をお持ちになったと教えているわけです。何のためにか、その説明がその後続くわけです。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれ奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。ここにその目的が記されている。なぜ神が肉体を持ってこの世に来てくださったのか。しかもね、皆さんね、この14節のところに目的が今記されているところを見たんですが、これはその誕生によってではなかった。これはその死によってと書いてあるんです。つまり、神様が私たちと同じ肉と血を持ってこの世にお生まれくださった。罪は持っていなかったけれども、私たちと同じ肉体を持ってこの世に来てくださった。その誕生という行為が、私たちに救いをもたらすんではないって言ってるんです。死によってそれが可能になるんだって言うんです。だからイエス・キリストは十字架で死んだんです。イエス様がこの世にお生まれになって、そして80歳の人生を全うなさって、そしてお亡くなりになったと。これでは私たちの罪の許しなんて備えられることはなかったんです。御言葉が言うんです。死によって、この方の死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯、死の恐怖につながれて、奴隷となっていた人々を解放するんだ。何の話してるんでしょう。人間は生まれながらに死んでるって言うんです。また死に向かってるって言うんです。つまり私たちは生まれながらに、肉体的に死を経験するものです。例外なく。生まれたその瞬間から我々は死に一歩一歩近づいていってます。そのように死を免れることのないものとして我々生まれてきています。肉体的な死です。同時に聖書を見たら、 霊的な死というふうに教えるんです。ちょっとややこしい意味かもしれません。どういう意味かっていうと、神様と関係のない人々、神様とつながりのない人、言い方を変えたら神様を信じていない人、その人は神様から祝福をいただくこともできないし、命の源であるその方から命をいただくこともできないんです。霊的に死んでるっていうのは、その命の源であり、祝福の源である神様と関係が全くない状態で生まれてきてるっていうんです。だから肉体的に我々は死ぬものです。しかし生まれながらに私たちは本当の神様とつながってない。その神様を信じていない。それゆえに私たちは神様の祝福も、神様が備えてくださる永遠の命もいただかないものとして、いただいていないものとして生まれてきているんです。そういう状態を霊的な死というふうに言うわけです。そういうふうに私たちは生まれてきているんです。で、そういう私たちに対して神様は何をしようとしたかというと、死の力を持つ者を滅ぼしてとあるんです。死の力を持つ者を滅ぼした。この滅ぼしたっていうのは、その効力をなくするとか、無効にするとか、終わりにするなんて意味です。効果のないものにするって言うんです。つまり、生まれながらの人間にとって死というのは恐怖です。肉体的な死だけじゃない。霊的な死っていうのはもっと怖いです。だって神様から引き離されてる状態の人が、そのまま肉体の死を経験したら、ずっと神様から引き離された状態で永遠を生きるんです。生まれながらに神様と結びついてない人、神様から離れてしまっている人は、そのままの状態で永遠を生きるんです。これこそ、私たちにとって最も恐ろしいことです。なぜなら、その人はどこでその永遠を過ごすのか聖書を教えています。神に逆らい続けている人は、永遠を裁きの中、呪いの中、永遠の地獄の中で過ごし続けるんです。さっきお話したように、霊的に死んでいる人は神様の祝福をいただくことがない。その人がいただくものは神様からの呪いです。それゆえに永遠の裁き、永遠の地獄がその人に約束されているんです。みんなそのような運命をたどるものとして、この世に生まれてきているんです。だから私たちは死に対してどうすることもできない。頑張って私は永遠に生きるものになりますって努力したって私の力でどうにもならなかった。だから私たちがしたことっていうのは死について考えないでおこうって。でも確実に死は近づいてきてるんです。そのような私たちは恐怖を持って生きてきた。でも神様が何をしたか。その死から完全に私たちを救い出してください。我々は肉体的に死を経験したとしてもそれで終わるんじゃない。その後私たちは神と共に永遠を過ごすわけだし、霊的に死んでた私たち、神様と繋がっていなかった私たちのその関係を神様が修復して、神様と和解して、神様の祝福をいただき、神様の命をいただいて生きるものに神様はしようとしてたって。だから死は私たちにとってもう恐怖ではなくなったんです。もう死というものは私たちにとってその希望のないものではなくなったんです。神様がその関係を変えてくださり、その状況を変えてくださった。そのために何をしたかというと、神様は人としてこの世に来て、そして死んでくださったんです。誰のために？私たちのためです。だからこう言うんです。主は御使いたちを助けるんではなくて、確かにアブラハムの子孫を助けてくださった。つまり人間を助けようとしてる。人間を救おうと言ってるんです。天使たちじゃないって言うんです。そうするとね、皆さんね、イエス・キリストがこの世にお生まれになった。そしてイエス・キリストは、その後、十字架にかかって死んでくださった。この死によって、私たちみんな例外なく、その罪が完全に許されて、神様の祝福をいただくものに変えられるんです。そのことをヘブルの著者は私たちに教えてくれたんです。なんで神様が人になったかって。死ぬためなんです。私たちの身代わりとなって、私たちの代わりに我々が受けるべき罪の罰を受けてくださらなければ、我々が受けなきゃいけないじゃないですか。みんなその運命で生まれてきてるんです。 だからイエス様は来てくださって、あなたや私が受けるべきものを代わって受けてくださった。だから罪から私たちは救われるんです。その裁きから救われるんです。だってもうその裁きは私の代わりにイエス・キリストが受けてくださったからです。ここに許しがあるんです。だからヤコブ、ヘブル人の手紙の著者は言ったんです。その死によって解放を与えてくれる。その死によって救いを与えてくれる。そしてイエス様はもうすでに死んでくださったんです。あなたは私のために素晴らしい救いを備えてくださったんです。そのために神がこの世に生まれなきゃならなかったんです。だってね、人間の中で罪を犯していない人間は誰一人いないからです。罪を犯している者が罪を犯している者の身代わりとなって死ぬことはできないんです。みんな自らの罪の刑罰を受けなきゃいけないから。それができたのは罪のない方です。罪のない方が人間の中に存在しない上に、神が人間となってきてくださり、私たちに代わってその罪の裁きを受けてくださった。ここに救いが完成したんです。天使は言いました。この生まれてくるものは、この男の子は救い主だって、罪からあなたを救ってくれる方だって。マタイは言ったんです。この方は人となられた神だって。だからマタイの福音書に戻っていただいて、最後にヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたとあります。ヨセフは眠りから覚めて、そしてその妻を迎え入れたっていうのは、さっき説明したように彼女と生活をすることを決心して彼女を自分のところに迎え入れるんです。そして子供が生まれるので彼女を知ることがなかったっていうのは、彼女と肉体関係を持つことはなかったんです。子供が生まれるまでそのような状態を保ったんです。そして子供が生まれたときにヨセフは躊躇することなく、このイエスに、この方にイエスという名前をつけたんです。天使が言ってたように、天使が命じたように、この方にイエスという名前をつけたんです。それは多くの両親が救いを期待してつけたのとは違いました。ヨセフは確信してたんです。この生まれた男の子こそ、私たちの罪を完全に許してくださる救い主だって。この方こそ、このイエスという名に最もふさわしい人物だって。そこで彼はこの方に、イエスという名前をつけた。よろしいでしょうか皆さん。救い主は生まれてくださった。救い主はあなたの身代わりとなって、もう十字架であなたの裁きを受けてくださった。救いは完成して、救いは備えられているんです。問題はその救いをあなたのものとして受け入れるかどうかです。救い主は来られた。でもその救い主があなたの救い主でなければ、この祝福はあなたのものじゃないんです。多くの人はクリスマスの音楽を聴きながら、その意味がわからない。多くの人々は話を聞いてても、それが自分のものでない限り、その祝福は自分のものとして味わうことはできない。今日皆さんに心からお勧めすることは、このクリスマスの誕生、イエス・キリストの誕生というこの箇所を通して、あなたが愛されていること、あなたの罪が許されること、しっかり覚えてください。しかしその許しをいただくためには、あなたがそれを求めなきゃいけない。それを求めるときに、主は約束されたように、あなたの救い主となって、すべての罪を永遠に完全に許してくださいます。今日があなたの救い主となるように心から願います。お祈りを捧げます。父なる神様、どうぞ今日お集いの皆さん一人一人の心をご存知であるあなたが、必要をご存知であるあなたが、それぞれに救いを与えてくださるように。もうあなたを信じて救われている者は、この素晴らしい恵みを感謝しながら、この素晴らしい恵みを伝える者として、 今日からまた歩んでいくことができますように。どうぞ一人一人を励ましてください。神様、ここにいらっしゃる誰一人としてこんな素晴らしい救いから漏れることがありませんように。どうぞあなたが御業を成してください。あなたの御業がなされ、すべての方がこの素晴らしい救いをいただいて、永遠に生きるものと変えられることを心から願って、この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。